心メンテナンス。
はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上めぐみと気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日はですね、最近お友達とちょっとオンラインで飲み会をしてた時に出た話を持ってきて、はい、来たんですけど、なんか、恋愛話をしてたんですね。その中で、やっぱりなんかビクする人って多いよねっていう話が出たんですよ。まあ、例えば、初恋の人をすごい綺麗にして、再会した時にこんなんじゃなかったとか、あとは、まあちょっとね、モラハラとかで私がいなきゃダメ。あなたに私がいなきゃダメっていう、いろいろ暴力受けてるのに、ちょっと美化する人とか、っていう話になったので、ちょっと今日はこう、人が美化する理由っていうか、なぜっていうので、ちょっと持ってきます、この話を。
なるほどですね。
はい。
まあ、ね、その初恋の相手がなんか思い出の中で勝手に美化されてて、再会した時にその、あれって思うっていうのと、その、なんか例えば DV モラハラを受けている人が、その、なんか、いやでもなんか例えば、そのね、普段優しい時はすごく優しいのみたいな感じのことを言うっていうのは、まあ一部重なってる部分もあるなとは思うんですけど、なんかそうでもない部分もあるなっていうのがあって、重なってる部分に関して言うと、多分、なんかこう、人ってその自分は間違ってないって思いたいんですよ。言ってみたらそのね、なんか自分の、その選択が間違ってたとかっていうのは、言ってみたら、その、自分で自分にダメ出しをすることになっちゃうから、その、ね、なんか、あの時は、の自分は正しかったんだって、なんかこう、思いたいっていう心理が働くわけですよね。私は間違ってないと。私は間違っていない、正しいんだって、なんか常に思いたいっていうのがあるわけですよね。で、だから初恋の相手が勝手に美化されるっていうのは、なんかあの時、なんか自分が好きになったこの人は、そのこんだけ素晴らしい人だったから、だから自分があの人好きになったっていうことは間違ってなかったんだと、正しかったんだっていうようなことですよね。だからそれは多分そのなんか DV やモラハラをするような人と一緒になってる人も、結局、なんかね、この人を自分が選んだわけじゃないですか。だから私がこの人を選んだっていうのは間違ってないはずだと。
はい。
ね、なんかその、こう何か正しい、そのね、なんか、なんだろう、必然性があるんだとか、正義があるんだとかね。私がこの人を守ってあげなきゃいけないんだとか、このね、私はこの人を更生させる、役割だから頑張らなきゃいけないんだとかって言って、まあ、その正当化してるわけですよね。だから、その、なんか、まあ言ってみたら自分がとにかくその間違ってないっていう自分を正当化するプロセスっていうかね、その手段として、そのいろいろと現実に対して、その余計な意味付けというかね、勝手にそのなんかこう、本当の姿よりも、そのなんかこういい意味付けというかいい評価をすることで自分は正しいんだってことを自分に言い聞かせるみたいなことをやってるんじゃないかなって思うんですよね。
なるほどね。
まあその初恋の人が勝手に美化されてるっていうのは別にそんなに害はないし、そのいざ会ってみたらなんかね、あれ思ってたのと違うなっていうことは、要はその幻想がなんかただこれってなんか思い違いだったんだっていうふうに気づけたっていうことだと思うんですよね。
そうですね。確かに。
だからそれって別にその、なんていうのかな、ちょっとこう、ずれていた認知が、 修正されましたっていうような話だと思うんで、そこは別に、まあ、なんか、まあ、いいんじゃないかなっていう感じはするんですけどね。対して、困りもしないし、良くも悪くもない、なくて、ただそういうことあるよねっていう程度の話だと思うんですけど、まあ、このね、なんか、DV とかモラハラをする人に、と一緒になっちゃって、それで離れられないみたいな状態っていうのは、まあ結構ね、それで行ってみたら、健康を害してしまったりとか、場合によってはそのね、なんか命を失ってしまうみたいなことに、つながる場合もあるから、結構危険なことだと思うんですよね。で、それってその、なんかただそういう自分を、まあ正当化したいっていうのもあると思うんですけど、それプラス、その、ね、要は支配の構造みたいなものがそこにまたくっついてるわけですよね。だから、暴力だったり、モラハラだったりする人って、要はその自分がその支配者でありたいわけですよ。
そうですね。
で、なんでまあその人がそうなってしまったのかっていうところで言うと、まあ言ってみたらその人を支配してないと自分には価値がないみたいな、その認知がどっかに隠れてる場合が多いと思うんですよ。だからその人自身もなんか傷ついてて、ありのままの自分を受け入れられていないから、だから誰かの上に立ってる、誰かを支配している、誰かよりも優れてる自分であるってことを常に自分に、その、なんていうのかな、こう、言い聞かせ続けないといけなくて、そのために、その、誰かを支配して、その自分の言いなりになるとか、常にその、マウント取って自分のが、こう、優位でいるみたいな、そのための相手を、として、まあ、誰かを常に探してて、で、ちょうどいい、なんか、まあ、言ってみたら、カモみたいな人が現れた時に、まあ、そこで、なんか、あ、見つけたみたいな感じで、こうね、支配が始まるみたいな感じですよね。で、そうすると、その人は、要は自分の、その、まあ、支配してる相手っていうのが、いなくなっちゃうと、また自分は支配者じゃいられなくなっちゃうから、この人を常にそのなんか自分の支配下に置いときたいわけですよね。
そうですね。なるほど。
で、そのためには、そのなんか、要はこの人をコントロールしなきゃいけなくて、で、それでなんかこう、マインドコントロールみたいなことが始まるわけですよね。で、それは、だから要は暴力を使って、その逃げられないようにするとかね、常にこっちの方が強い。で、相手を、その恐怖で縛り付けるみたいなことをするとか、あるいはそのね、まあ、身体的な暴力じゃないけど、精神的な暴力とか否定とかね、相手のことを常に否定することで、まあ、相手の心をこう弱らせて、で、自分の方が優位な状態でいるっていう、その関係性を作るみたいなことで、まあ、支配するわけですよね。で、これで、その、ね、すごく嫌な思いをさせられてるわけじゃないですか、その被害に遭ってる人はね。
そうですね。
だけど、その自分が、その、言ってみたら、そのね、間違った相手を選択してしまったために自分は今辛い思いをしてるっていうふうに思うと、これまた自分は間違ってたっていうことの証明になってしまうから、自分は間違ってないっていうふうに、その自分に言い聞かせなきゃいけないわけですよね。特にその、まあ、言ってみたらその人も、なんていうのかな、こう、傷ついてて自己評価が低かったりすると、なおのこと自分は間違ってないって自分にその言い聞かせて自分を奮い立たせ続けないと自分の心が折れちゃうから、だから常にその自分は間違ってないんだってね、無意識にこう言い続けてるような状態になってると、なおのことそういうのにこう、はまりやすいわけですよね。で、自分が間違ってたなってね、認めれば、あ、じゃあこの関係性修正した方がいいなってね。だから、まずこの相手から離れて自分の身の安全を確保しようとかっていうところに、こう、頭が回るようになるんだけど、でも自分が間違ってると思いたくないから、だから、ああでもない、こうでもないっていろんな言い訳をつけてね、この人には私が必要なんだとか、ね、そのなんかこう、運命なんだとか、なんかそんなような、こう、なんだろうな。まあ、言ってみたら、あれですよね。そういう理屈をこねて、自分は間違ってないんだって、なんか最終的には結局自分は間違ってませんって言ってるだけなんですよね。で、なので、まあ、そういうのが、そういったその、まあ、心理的な、まあ、あれですよね。なんかこう、 まあ、現象がいろいろ起きて、で、結果、そういう、傍から見たらどう考えてもこれはおかしいよねとか、いや、なんかちょっとね、それこそ、そのままだったら大変なことになるかもしれないから離れた方がいいんじゃないって言われても、いや、でも、みたいな感じでいつまでも離れられないってことが起きちゃってるんじゃないかなって思いますね。
こういう、最後にアドバイスとして、そういう人を見かけたときに、本人が変わらないと変われないじゃないですか。
そうですね。
何かこう、きっかけとなる言葉じゃないですけど、そういった場合どうしたらいいんですかね。
そうですね。僕はね、なんかそういう場合はもう本当に、なんかその説得しようとするよりも、その人をこう遠隔でこっそりクリアリングしていく方が、まあ、効果的じゃないかなっていう立場ではいるんですけど、でもやっぱりその、必要なこととしては、あれですよね。まあ、加害する側も、実はなんかそんな変わらない同じようなものを抱えてる場合が多いんですけど、とにかく、要はありのままの自分を受け入れられてないから、そういう状態になってるわけですよ。その被害を受けてる側の人もね。だから自分のそのセルフイメージが傷ついているとか、自分にはその価値がないって無意識に思ってるとかね。だからなんかすることで、その自分の価値を確かめるみたいなね。この人を救うっていうのが私の、役目であって、これが私の価値だ、みたいなね。そういうふうに思ってたりするんだけど、別にそんなのなくても、あなたはあなたで、そのままでいいんだよっていうかね、そのままで価値がある、人なんですよっていうことを、その人が、まあ、言ってみたら、なんか本当に腑に落ちる状態になれば、ああ、なんかわざわざそんな痛い思いとかね、不快な思いをする関係性の中にいる必要ないなって、思えるようになるわけですよ。だって自分に価値があるって思ってたら、そんななんかひどい扱いを、受け入れる必要もないわけじゃないですか。
ないですね。
だけど、なんかそれをいつまでもそこから離れられないっていうことは、ここから離れちゃったら自分の価値がなくなっちゃうって無意識に思ってるんですよ。その人はそういう自覚はないかもしれないけどね。だからここでこう、頑張ってる私には価値があると。で、ここで投げ出したら私には価値がないっていうような、なんかこう、無意識のジャッジをしてるから、だから離れられないんで、あなたがあなたであることが大事なんですよ、みたいなね。あなたがあなたであること自体が価値なんですよっていうことが、その人になんかこう、伝わるような声掛け。まあ、それがどんな形でね、なんかそれ、その、なんかその人の要は、なんかブロックが あるわけですよ。壁があって、そのね、なんか言ってみたら、本当はその人は、の周りにはその人にこう、愛をこうね、こう、送ってくれてる人たちとか、ありのままのその人を受け入れてくれてる人たちっているはずなのに、そこにもうなんかその人がこう、まあ、言ってみたらシャッター下ろしちゃってて、それを受け取れてないから、だから私には価値がないって無意識に思ってて、で、それを持ったまま、それでも生きていくためには何かをして自分の価値を上げなきゃってやってるんで、ここのその壁の隙間をこうすり抜けて、そのなんかね、あなたのことは、なんだろうな、あなたという存在そのものに価値があって、あなたは大事にされてるんですよっていうことが伝わるような、そのコミュニケーションっていうのが必要になるんですよね。で、これって本当になんか結構難しいんですよ。その針の穴を通すような、だってその、どこに隙間があるかって人によって違うわけですよね。その何で傷ついてるかっていうのが人によって違うわけだから。だからそこのその傷ついて触ったら痛いところとかを触っちゃったらその人は余計防御しちゃうんで、そこのをなんかこううまくすり抜けて、その人のその本当に壁の向こう側の本当のその人に、なんかそのね、あ、こう、まあ、言ってみたらあれですよね。だから、そのまんまの、そのままの情報としては、要は、私はあなたを愛してますよっていうことが伝わる必要があるんですよ。 その人が、あ、私愛されてるって思ったら、他のものはなんか別にいらないわけじゃないですか。いろんな理屈とかいらなくて、あ、私愛されてるって。ね。で、だから、それ伝えなきゃいけないのって、それなんですけど、でも、そこになんかいろいろ壁があるわけですよね。で、実際にだからね、なんかその、日本語のなんか、その現代的な日本語の、なんだろうな、言葉のやりとりだと、その愛してるってなんか恋愛関係の話になっちゃうじゃないですか、大体。
そうですね。
そうすると、なんかそのね、恋愛関係じゃない人から愛してるって言われても、なんか多分、その本当の意味でのね、本当の愛が、を愛としては多分受け取れないですよね。なんかね、いや、でもだって私愛してるの、この人だもん、この私に DV するこの人だもんになっちゃうんで、でもそこじゃないんですよね。本当の愛って結局、なんていうのかな、その人の存在そのものを受け入れてますっていうのが本当の愛なんで、だからその、あなたの存在そのものが、もうそのね、なんか価値であり、愛であり、そのね、あなたにとっての絶対的なものであるっていうことを私は認めるし受け入れるよっていう、これがまあ愛なわけじゃないですか。で、だからそこがまたその恋愛っていうね、なんかちょっとこう似て非なるもの 関係性がこう存在してるためにすごくそのこう複雑になっちゃうんですよね。もちろんその恋愛の中にちゃんとした愛が含まれてる恋愛っていうのもいっぱいあるし、その恋愛っていうのはその愛を表現する方法の一つとして、すごくその、なんていうのかな、こう、効果的に使うこともできれば、その全然その愛がないにもかかわらず愛だっていう、そのなんかこう、幻を作り出してしまうものにもなり得るから、結構そのね、なんか、愛について、その、こう考えたり、愛というものをエネルギーとして取り扱うって時に、恋愛っていうものとはちょっと、なんだろうな、とごっちゃにしないで、捉えるっていうのすごく大事なんですけど、でも結構これって、あれですよね、現代の日本語のコミュニケーションの中ではまたすごい難しいことなんですよ。だから多分、愛って言葉を使わずに、その人が愛されてるってことがわかるように、するっていう、なんか、すごくパズルみたいなことをする必要が出てくるんですよね。
なるほど。でも言ってること分かります。認めてあげる愛っていう言葉を使わずに、あなたをそのまま私は受け入れてますと。
そう。
ああ、いや、ありがとうございます。
だからね、そういう意味では、クリアリングをして、まず壁をこう、取っ払っていくっていうことが、本当はすごくなんか手っ取り早いし効果的なんですよ。だってその壁がなくなってくれば言葉を使わなくても、そのなんかお互いの愛がちゃんと交流できるようになるんで、別にその愛って言葉を使わなくても、なんかね、無意識に愛されてるっていうのが、なんだろうな、なんか別に愛についてとか考えなくても、エネルギーとして愛が循環してる状態が作れるわけですよね。
いや、分かりやすかったです、今日も。はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんも身近にそういう方がいたら、ちょっと今日のお話を踏まえて、受け入れてあげる、まあ、大変ですから、ちょっとまあクリアリングも考えながらですね、ちょっと皆さんちょっと今日学んでいただけたらなと思いました。はい、志村さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。